聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書13章1節から13節です。マルコの福音書の13章1節から13節、新改訳聖書2017版ですと新約聖書の95ページです。マルコの福音書13章1節から13節を読みし、しかし最後まで耐え忍ぶ人はと題して続けて宣教をいたします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？また、それらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですか？それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って、多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで死因があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たれます。そのようにして彼らに証しするのです。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。マルコの福音書は、13章まで来たわけですけれども、この13章は、オリーブ山という場所で話されたことから、オリーブ講話と呼ばれたり、その内容から、小目視録と呼ばれたりしています。オリーブコア、また、小目視録と呼ばれたりしていまして、小目視録ということは、内容としては、週末に関して教えられているということであります。イエス様が終わりの時、週末について教えておられるのが、13章であります。この章を、13章を3回に分けて見ていきます。13章1節は、イエスが宮から出て行かれるときというふうにあります。この直前には、貧しいヤモメの献金のことが記されていましたが、それは宮の中での様子でありました。時間的にすぐその後のことがどうかは不明ですけれども、イエス様が、宮から出て行かれるところから始まります。一節をもう一度お読みします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。弟子の一人が宮を見てこう発言したわけです。この弟子は、壮大な神殿を見て感動していたわけです。これに対するイエス様のお答えが2節ですけれども、ずっとイエスは彼に言われた。ここ大きな建物を見ているのですか？ここへどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。ここでイエス様は驚くべきことを言われました。大変立派な神殿が、堅固で決して倒れない。そのように見える神殿が、どの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありません。 してありませんと訳されている言葉は、強い否定の言葉が書かれていまして、絶対にいませんと訳すこともできます。イエス様は、神殿を称賛した弟子に対して、この神殿が、やがて崩されることになると、お告げになります。事実、これから約40年後、現70年、エルサレム神殿は、崩壊することになります。もうローマ帝国によって、跡形もないように、崩されることになります。ですからこの2節というのは、神殿崩壊の予言、予告というふうに言えます。それに続いて3節と4節には次のようにあります。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？またそれらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですか？イエス様がオリーブ山におられて、宮に向かって座っておられました。するとそこにペテロとヤコブとヨハネ、そしてアンデレが来て密かに尋ねます。いつそのようなことが起こるのですか？このそのようなことというのは、直接的には神殿崩壊のことと言えます。ただこの後でイエス様が語っていかれる教えというのは、その神殿崩壊だけではなくて、主の再臨や世の終わりのことも含んでいかれます。彼らとしては2つのことを尋ねました。一つは、いつそのようなことが起こるのかということ、時期ですね、いつ。2つ目は、印はどのようなものか。言い換えますと、前兆というふうにも言えます。彼らはいつという時と印について尋ねます。でこの問いに対してイエス様は5節からお答えになるんですけれども、ここでは特に今日の箇所では主に印についてお話しされます。まず5節だけお読みしますけれども、それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。イエス様は注意すべきこととして、人に惑わされないように気をつけなさいと言われます。なぜこのように言われたのかと言いますと、6節と7節に挙げられていることが関連があります。まず6節、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。弟子たちが尋ねた印についてイエス様はお答えになるわけですが、一つ目に挙げられたのは偽キリストの出現です。偽キリストの出現、私の名、つまりイエス様の名を名乗る者が大勢現れる。そして私こそそのものだと言って多くの人を惑わしますとイエス様は言われます。だから5節で、人に惑わされないように気をつけなさいとイエス様は言われました。イエス様の名を名乗る者が大勢現れたことは私たちも知っていますね。このような人たちは今も現れ続けています。もう何年も前に亡くなりましたが、有名なところでは文鮮明がそうですね、統一教会の文鮮明が自分が再臨のキリストだというふうに言っていましたね。そして今も特に韓国に多いですし、中国でも見られますし、私以前本屋で何気なく立ち読みしたその雑誌の一番最後の方に、キリストを名乗る人たちって言って、何人か紹介されてましたけれども、アフリカの方にもいるようであります。私こそそのものだ。つまり私こそキリストだと名乗る人たちは、2000年の歴史の中でもたくさん出てきました。その点でイエス様がおっしゃっている通りであります。念のため申し上げておきますけれども、再臨のキリストを名乗る人たちは 100% 偽物です。 世の中でこう 100% って言えるものはなかなかないんですけれども、再臨のキリストを名乗ることについては 100% 偽物です。本物である余地は微塵もありません。なぜなら、イエス様が次に来られるときには、つまり再臨されるときには、誰もがわかる形で来られるというふうに言っておられるからです。皆さんご存知のクリスマスの出来事、クリスマスの出来事は初臨というふうに言ったりしますけれども、初臨は、クリスマスは静かに、ひっそりと、知らされた人たちしかイエス様の誕生に気づきませんでしたし、気づくことができなかった。しかし、再臨はそうではありません。誰もがわかる形で来られるというふうに聖書は語ります。ですから、秘密裏に、内密にと言いましょうか。お忍びで、イエス様が再臨されることはないので、私こそキリストだという人は、もう 100% 偽物ですので、惑わされないでくださいとかご安心くださいと言いましょうか。そういう人が出てきても惑わされてはいけませんし、むしろイエス様が言っておられる通りに本当に出てきたということで、聖書の御言葉の真実さに思いを向けていただければと思います。ある教会では、牧師が突然自分が再臨のキリストだって言い始めたっていう教会もあると聞いていますが、そういうこう、いわゆる秘密の再臨というふうな言い方しますけれども、それを認めてしまうと、イエス様はひっそりと来るんだということを認めてしまえば、そういう人たちが現れたら、その可能性はあるのかもしれませんが、でも私たちは、もうイエス様っていうのは、目に見える形で分かるような形で、全員に分かる形で来る、聖書を教えていますから、そういう人が現れても、はいはいというかですね、本当に聖書の言っている通り現れたな、という、そういうふうにこう見ればいいのであって、その人の言うことに右往左往する必要はありません。また、惑わされてはいけないものとして7節と8節です。また、戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは、生みの苦しみの始まりです。イエス様は、戦争のこと、また戦争の噂を二つ目の印として挙げられます。事実、これまでも数えきれないほどの戦争が起こってきました。20世紀には、世界を巻き込む、その二度の世界大戦も経験しました。その後もキューバ危機によって核戦争の一歩手前まで行ったこともありますし、朝鮮戦争もは未だに休戦状態、イラク戦争やアフガンでの戦闘も記憶に新しいところです。8節にあるように、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がっています。また戦争の噂も絶えることはありません。そのような状況下にあって、うろたえてはいけませんとイエス様は言われます。そういうことは必ず起こるんだと。しかし仮に戦争が起こってもまだ終わりではないと言われます。核戦争が今度、第三次世界大戦のような形で核戦争が起こったら人類は終わるかのような言われ方をしますが、確かに大打撃を受けますけれども、それで人類が終わることはありません。また三つ目の印として、イエス様は地震や飢饉を挙げています。戦争があり、民族間、国同士の戦いがあり、また地震や飢饉も各地で起こると言われます。これも世界各地で実際に起こっていますし、日本でも記憶に新しいところでは東日本大震災があって、今年の3月で10年を迎えることになります。そのように地震があり、アフリカなどでは飢饉も起こっています。そのようなことが起こると、まるで世の終わりがすぐに来るかのように思えますが、イエス様は8節の最後で次のように言われます。これらのことは、生みの苦しみの始まりですと。実はルカの福音書なんかを見ますと、疫病というのもこの流れの中であってですね、今まさに私、疫病に翻弄されていますけれども、 それも含めてですね、生みの苦しみの始まりだと。イエス様は終わりではなく、むしろ生みの苦しみの始まりだと言われます。イエス様は終末が来ることを出産に例えているわけですが、まだ出産に至る陣痛の過程のその最初の段階がこれらの出来事だと言われます。続く9節には4つ目の印が挙げられています。あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。ここまで挙げられた三つ、偽キリスト、戦争や戦争の噂、地震や飢饉というのは、いずれも間接的と言いましょうか、直接自分に関わってこない可能性のものも見られました。もちろん当事者になるものもあり得ますけれども、自分に直接的には害を及ぼさないものもありました。しかし、この9節で挙げられていることは、これまでとは内容が違います。9節の冒頭は、あなた方は用心していなさいというふうに、そのように訳されていますが、もう少しこう丁寧に訳しますと、あなた方は自分自身のことに注意していなさいというふうになります。あなた方は自分自身のことに注意していなさい。しかもここで、あなた方はというのは少し強調された言い方をされていまして、つまりこの9節から語られることは、あなた方弟子たちに直接関わることだということです。それだけに、あなた方は自分自身のことに注意していなさい、そう言われます。この9節で言われていることを簡潔に申し上げますと、迫害です。迫害。人々は弟子たちを地方法院に引き渡す。また街道では打ち叩かれ、私のために、これはイエス様のゆえにということですが、総督や王たちの前に立たされるとイエス様は言われます。簡単に言いますと、イエス様を信じているがゆえに逮捕されたり、暴力を受けたりすることになる。また総督や王たちの前に立たされることになるのです。しかしそれは、9節の最後にありますように、証しするためです。証しするため。そしてこのような出来事は実際に使徒の働きを見ますと起こったことがわかります。弟子たちは迫害され、実際に引き渡され、打ち叩かれました。またパウロは総督たちの前で証ししたことが使徒の働きを読むと記されています。続く10節には次のようにあります。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。この言葉が迫害の文脈に置かれているということは一つのポイントであります。大変不思議なことでありますが、福音というのは迫害の中でどんどん述べ伝えられていきました。それは、使徒の働きを読めば明らかなことですね。使徒たちはこう語って、で、語ったら今度迫害されて、で、今度迫害されたら散っていって、で、その散った場所で語って、で、またその散った場所で語ったら迫害されて、で、また散ってっていうのをこう繰り返したのが、使徒の働きを読むとわかりますね。それを繰り返して、驚くべきスピードで、福音が伝えられていきました。イエス様がおられた3年間は、パレスチナの狭い地域で起こってた出来事が、イエス様が天に行かれて、その10日後に聖霊が下って、弟子たちが語り始めたら、こう驚くべきスピードでどんどんどんどんと福音が、当時の世界各地に述べ伝えられていったわけであります。ある仲介者は、福音宣教も終末の印の一つだと言います。今でも実際に迫害下にある国は多くあります。日本のように、ある意味において自由に宣教できる国の方が珍しく、お隣の中国ではここ数年厳しい迫害が起こっています。香港の教会でも締め付けが厳しくなっている中で、戦っている教会があることが報告されています。 ただ不思議なことに、そのような迫害下にある中国で日本の人口くらいのクリスチャンがすでに存在しているという報告もあります。もちろん、まあ、共産党のその統制下にある教会もあるので、まあ、その言われている数字をそのまま信じることはできませんけれども、福音は迫害の中で広がっていくというその不思議がキリスト教2000年の歴史の中で幾度もいろんな場所で起こっています。続く11節は、9節にあるような突然異星者たちに引き渡されることになる弟子たちへの、まあ、励ましの御言葉といえます。11節、人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただその時あなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。突然捕らえられて何を話そうかと心配するかもしれないけれども、そんなことを心配するのはやめなさいとイエス様は言われます。ただその時あなた方に与えられることを話しなさい。なぜなら話すのはあなた方ではなく聖霊だからですとイエス様は言われます。語る言葉はその時に聖霊を与えてくださる。実際に人たちの大胆な証は聖霊によるものでありました。この11節は別にですね、私のような説教者が普段何の準備もしなくて講談に立っていいとかですね、そういう励ましの言葉ではなくてですね、あくまでも突然捕らえられて何話そうかなって証する場面が与えられた時に大丈夫だよっていう、そういう御言葉であって、別に聖書を勉強しなくていいとか突然語る言葉が与えられるとか、別にそういうことを言ってるわけではないことは一応注意をしておく必要がありましょう。さらに12節には、迫害の時には肉親の絆も断ち切られることが言われています。12節、また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。これは福音に対する反感ゆえなのか、あるいは自分の身の安全を図るためかもしれませんが、肉親を死に渡すことが起こると言われます。続く13節には次のようにあります。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。肉親だけでなく私の名のために、つまりイエス様のゆえに、あなた方は全ての人に憎まれますとあります。ある学者が言っていたことでありますが、クリスチャンは自分の欠点ゆえに人々に憎まれることがあってはならないが、キリストに対する人々の憎悪は終わりの時に近づくと善良なクリスチャンにも注がれるというふうに言っています。まあ、クリスチャン自分の欠点でですね、人に嫌われたり憎まれたりしてはいけませんけれども、全然そういうことしてなくてもですね、キリストに対する人々の憎悪というのは終わりの時に近づくと善良なクリスチャンにも注がれるんだと。これは聖書が一貫して語っているところでもあります。創世記4章でアベルが殺されたところに始まって、誠実に生きる信仰者は憎しみの対象になり、時には殺されるものまで出ました。それは現代でも同じです。クリスチャンになったがゆえに家族との関係が難しくなった人もいますし、友達付き合いが大きく変わった人もいます。親から感動された人もいます。外国のこうニュースレターなんか聞くと、イエス様信じたがゆえにですね、例えばイスラム教の家でですね、イエス様信じたら本当にもう命狙われるということが、これ現実にイスラムの世界ではこう起こったりもしています。クリスチャンになったからすぐにメリットばかりということではありません。むしろ家族から距離を置かれることもあります。なんなら憎しみの目を向けられることもある。しかしです、イエス様はこう言われます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。これがクリスチャンに求められていることであります。ここまで神殿崩壊の予告をきっかけにして、イエス様が終わりの時についてお話しされた箇所を見てきました。この教えは14節以降も続いていくわけでありますが、 終わりの印としてイエス様が挙げられたのは偽キリストの出現であり、戦争や戦争の噂、地震や飢饉といった自然災害、そして迫害でありました。とりわけこの迫害について分量が割かれていました。そもそもイエス様のご生涯を振り返りますと、イエス様はご自分が創造された世界に来られたにもかかわらず、人々には受け入れられず迫害されました。そして十字架にかけられました。それゆえにと言いましょうか、このイエス様に従う弟子たちも同じように迫害を受けました。それは主に使徒の働きを読むと記されています。またパウロもある手紙の中では経験に生きる信仰者は迫害に遭うということもこう言っていますね。またイエス様が言っておられたときに、山上の説教でイエス様は弟子たちに次のように言っておられました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。マタイの福音書の5章に山上の説教でイエス様はこう言っておられました。イエス様は迫害を受けないことが祝福ではなくて、迫害を受けることが祝福だと語ります。聖書は私たちの価値観に挑戦してきます。私たちが信仰を持つということは、必ずしも物質的な祝福や身体的な健康をもたらしてくれるわけではありません。そして身の回りが安全になるということでもない。いわゆる御利益のようなものが必ず与えられるわけではない。むしろ聖書の教えは、迫害や苦難を通して信仰が成長し、信仰が純粋なものになっていくというふうに語ります。イエス様がそうであったように、私も様々な苦難、試練に遭います。しかしそれによって信仰者は成長していくと聖書は教えています。今の日本では物理的な迫害というのはほとんどありませんが、いつそのような時代に変わるかはわかりません。まあ、物理的な迫害という場合は、いわゆる国を挙げての迫害ということですけれども。またある人は、家族の無理解、また宗教嫌いによって苦しめられるということもあります。私たちは信仰ゆえに、イエス様を信じているがゆえに、様々な苦難があります。しかしそれは、聖書がすでに語っていることでもあるということです。イエス様のゆえに、世から憎まれるのがクリスチャン。それは親分であるイエス様がそうであったわけですから、その子分であるクリスチャンが憎まれるのも、ある意味当然であります。しかし、そんな私たちにイエス様は言われるんです。最後まで耐え忍ぶ人は救われる。本当の信仰者なのかどうかがわかる印、明らかになる印というのは忍耐です。最後まで耐え忍ぶのか、それとも嫌なことがあれば逃げてしまうのか。洗礼を受けていることは大事なことですし、大切な印ですが、究極的に私たちの救いが確かであり、明らかであるとわかるのは、最後まで耐え忍ぶかどうかです。それは種まきの例えの中の岩地にまかれた種の話から明らかであります。途中で辛いことが起こったら逃げてしまうのではなく、最後まで耐え忍び、救いの完成に向けて進ませていただきたいと願います。もちろん、そんなですね、迫害に耐え忍ぶ力なんていうのは私のうちにはありませんから、本当に神様に頼って、弱い自分というものを主の前に差し出し、強めていただく以外にありません。誰も人から打ち叩かれてですね、喜ぶような人はいないわけであります。私だってできれば痛い思いはしたくないななんて心の中で思いますけれども、そういう意味において、今からまあ想像して自分は耐えられるとか耐えられないとかっていうことをまあすること自体があまり建設的とは思いませんが、 でも明らかに私はそういうのに弱いだろうなとも自分でも思いますから、そういう弱い自分というものを主の前に差し出し強めていただく以外にないわけです。そして終わりに向かっているこの時代にあって、あらゆる苦難や困難の中で最後まで耐え忍び、ここにいる全員で救いの完成を見せていただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷を捧げましょう。お祈りをいたします。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。愛する天のお父様、この朝私たちに御言葉をお語りくださり感謝をいたします。終わりに向かっている世にあって私たちは生きておりますけれども、イエス様が終わりに向かっている印としてさまざまなことを挙げておられましたけれども、それらが今の時代も起こっていることを覚えるときに、本当に終わりに向かっている時代であることを覚えつつ、しかし神様、それが生みの苦しみの始まりだともイエス様は言っておられます。迫害も起こると、そのことをあなたは言っておられますけれども、どうか神様、本当に私たちが最後まで耐え忍ぶことができるように、弱い私たちでありますと、どうか御霊様の力を与えてくださって、あらゆる苦難や困難を乗り越える力を与えてくださって、最後まで耐え忍び救いの完成を皆で喜び見ることができるように導いていてください。今はさまざまな困難の中にある方々を主が支えてくださり、耐え忍ぶ力を与えてくださいますようお願いいたします。御手に委ねてイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お座りになったままで賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌434番。400